気づけば3ヶ月収録をせず、そして気づけば年を越しているっていう、マジかよって話ですけどね。まあまあまあ、まずは新年のご挨拶、皆様、2017年今年1年間もまたよろしくお願いいたします。西暦2017年の、17年だってもうなんか変な響き、1月4日水曜日夜19時49分くらい収録、おはようございます、テクノでございますけれどもですね、いやー2016年は大して配信しなかったね。今ねちょうどね1年前、2016年1月4日のテクノロジートークステーションをちょっと見てるんですけど、ホームページ上で。でね、まあ、今回がさ、892だっけ、1年前が834。だから、本当に60回ぐらいしか配信してないから、全然配信してないですよね。本当に、月5本も撮ってない。全然撮れてないですよね、平均してみたら。だから、まあね、それよりはちょっと多めに配信したいなというふうに思いますけれども、もうちょっとね、インターネット方面でね、盛り上がれる風になったらなというふうに、思う今日この頃でございます。まあ、とりあえず2017年一発目のテクステでございます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあね、このね3ヶ月いろんなことがまああったわ、いろいろありましたね。10月はねそんなに何もなかったんですけど、まあとりあえずいろいろ話していきましょうか。あのね、まずね2016年11月にまたやらかしたんですよ、病気。何度も言ってますよね、自然気胸って言って、あの原因不明なんですけれども肺が急に穴開くっていう、そういう、やつにまたなりまして、今回左の肺だったんですけど、あのねもうねいい加減ね、いつなるか、あなったな今みたいな、なのでもう今回6回目だか5回目だか7回目ってことないよね。5、6回目なんですよね。この気胸っていう病気が。初めてなったのは高校2年生の時なんですけど、高校2年生で2回目が大学1年、次が大学の3年だったかな。3年、4年で卒業しても1回なって、で今回と。いうことで、6回目だね。もう一回なってたような気がするんだけど、まあ、そんな感じで、あの、何度も何度も肺に穴が開いてましてですね。で、今回は、まあ、今までね、札幌に住んでたから、札幌の呼吸器外科専門のね、結構、その、肺がん治療が、有名なところに、専門のところに入院して、別にがんじゃないんだけど、肺の専門のね、病院に、入院してたんですけど、今回まあ北海道の右下の方に住んでたんで、北海道の右下の管内で一番でかい病院に行って、でまあ入院する必要はないというふうに言われて、でまあ入院する必要はないけど、まあ運動とかはしないで安静にしててとかって言われて、初めて気胸になったのに入院をしないで、自然治癒で治す、あの周りの人たちはやっぱりこういう病気になる人をあまり知らないみたいで、あの肺に穴が開くってなった時にってかなりの反応をされて、であの先輩、職場のね先輩のお父様だったかなが、今ちょうど肺気胸で同じ病気で入院してんだって、その時のレントゲン見た時にも肺がしぼみ切ってて、あのパルスオキシメーターって言うんですけど、あの酸素の あの濃度を測るやつ、あれもすんごい低くて、あのすごい息苦しそうにしてた。あれに今なってんの、テクノ君大丈夫、それで働いてていいのって言われて、いやまあいいらしいんですよねみたいな感じで、働いてて、本当にね周りの人たちに気遣っていただいて、迷惑かけてね、いいよいいよケクノ君代わりにやっとくからみたいな、ことばっかりの2ヶ月、本当ね申し訳なかった。うん、で後半ねほぼ治りかけてたんだよね。で治りかけてんのに、治りかけてるんですけど、12月に札幌に戻って手術すること決まったんですよ。そのなんていうのかな、再発防止のための手術っていうのを受けるためにね。だけど、あの、僕ちょっとその辺説明不足で、ま、直属の上司とかにはちゃんと説明はしたんですけど、他の人たちにあんまりうまく伝わってなかったっぽくって、とりあえず手術しますっていう話に、なった時に、まだ治ってないから手術してんのかみたいな、あの、感じにちょっとなっちゃって。で、うん、なんかしばらく、気遣っていただいて、いやでもやりますからやりますからみたいな、あまあ無理しないんだよみたいな、そういう感じになってしまいましてですね、まあなんかこう気遣っていただけてる部分に関してはありがたいんですけれども、まあこっちはこっちでもっとやんなきゃなみたいな話になったりとかして、まあちょっとどうもね自分の自己評価と周りが僕に対して見てる評価、ちょっと、やっぱずれてるっていうか、まあ、なんていうのかな、そんなに僕体弱いイメージ自分にないと思ってるんですけど、なんかどうやら、超虚弱体質な人、みたいな。若いくせに、みたいな。そういう感じ？うん。だから、まあ、あの、今後の成長も兼ね、まあ、今後の成長のこともあるから、ゆっくりゆっくりね、あの、育成していかないといけない人だから、今ここでね、あの、まあ、病気とかにね、まあ、心も体もね、ならないように、みたいな、そういう、ね、じっくり育てていただけてるような気がするんだけど、そこはすごい申し訳ない、というふうに感じましたね。はい。っていう感じ。で、実はクリスマスの日に入院をしたんです。12月24日。でね、その前の日、12月23日、天皇誕生日。この日はね、僕にとって特別なんですよ。なんでかっていうと、福山雅治さんのあの、例の、ほら、年末の感謝祭あるでしょ。あれのチケット当たってたんですよ。23日。で、まあ、覚えてる人少ないかもしれないんですけど、12月23日ってめっちゃ天気悪くって、結局ね、飛行機出たんですけど、乗らなかったんですよ。あの、まあ、要は、次の日入院っていうこともあったのと、まあね、まずね、北海道の右下の方から千歳に移動ができなかったっていう、いろんな理由が重なりまして、今ね、下道もダメで、下道、要は、あの、国道274号線っていうんですけど、日照峠っていうんですけど、もう完全に今、あの、台風のせいでダメになっちゃって、で、高速道路が事故かなんかで、十勝から、恵庭まで通行止めっていう、あの、わかります？道民じゃない方わかりますかね？あの、帯広付近から札幌付近まで通行止めっていう現象なんですよ。付近ですよ。だけどね、まあね、もう無理じゃん、みたいな。うん、っていう感じだったので、もう、泣く泣く、初めてです。チケット取ったのに行かないっていう、大失態してしまいまして。で、その凹んだまんまね、12月24日クリスマスイブに入院をして、12月26日に手術をして、もうね、記憶あるよ、手術。何年前？ 3、4年前に一回手術してますけど、すんごいよく覚えてる、あの全身麻酔。ね。あの、人によって全身麻酔になる時の感覚って違うらしいんですけど、あの、僕は体が熱くなって息苦しくなるんですよね。で、うん、呼吸が自分でできなくなる感覚に陥ってから意識が僕飛ぶんですよ。順番が逆かどうかわかんない。みんなと一緒なのかもしれないですけど、僕あれがどうしても嫌なんですよね。その麻酔がかかって体が熱くなって呼吸ができなくなって耳鳴りがひどくなって意識が飛ぶみたいな感じなんですよね。だからすんごいんですよ。体が言うことを聞かなくなったりとかもしますけど、まず呼吸ができなくなることにまず焦りを感じる。やばい、やばいっていう風になった。今回の全身麻酔でしたね。はい。 まあまあまあ、12月26日月曜日に手術が終わって、で、体に管が入った状態で過ごして、で、退院したのがね、その手術をした2日後 ?3 日後かに、すぐに退院。初めてですよ。手術までしたのに3日で退院できるっていう。で、今1月4日で、手術してもうね、1週間は経ったけど、まあね、しんどかったかな。体に管が入ってる間はね。だけどやっぱり今回ね、予防の手術だったからそんなに重たいもんでもなかったみたいで、まあ、もう一回ちょっと外来でね行くんですけれども、はい、まあ一応そういう風な病気になりましたよっていう報告です。で、12月29日に退院をして、で12月31日です。皆さん年越しライブね、福山さんのライブビューイングのチケットが結構ね、余ってたらしくって、僕、前の日のギリギリに、インターネット上でね、調べて、福山さんの札幌のね、ライブビューイング、もうダメかなって思って行ったら、全然ガラガラ。僕ね、若干ショックだった。っていうのは、実は本物のチケットもそうで、まあ僕、ファンクラブ会員なんですけど、男性限定の方は、大体こう、完売はないだろうなと思ったら、案の定ね、完売じゃなかったらしいんですけど、その男性限定ライブのチケットと、あともう一個取れたんですよ。12月28日のライブチケット。2枚取れたの初めてなんですよ。びっくりして。まあね、お子さん生まれてさ、で、福石さんと結婚してさ、その結婚と、その、まあ、お子さんが生まれたっていう話から、だんだんこう、ファンクラブ会員が減ってってるっていう話とかを、他の、なんか、こう、インターネット上のね、サイトとか、ニュースサイトでね、見てさ、ちょっと僕はショックを受けてんだけど、だけどね、なんか分からなくもないなっていう感じはする。うん。福山さんのね、テンションってね、少し変わった感じはある。2014年、ヒューマンっていうアルバム出したあたりの福山さんからね、僕ちょっとね、あ、路線変わったなーみたいな、キャラがね、あ、変わったなーっていう風にちょっと思って、うん。ちょうどね、家族になろうよ付近、だから2011年、2年の、あの頃の福山さんがかなり僕好きだったから、ね、だからすごくね、こう複雑な気持ちでいるんですけれども、はい、だからだんだん僕も福山さんの曲を聴かなくなってきてるところもあるんですが、はい、でそれがですね、まあまああるとはいえ、まあ毎年ね一応福山さんの曲いっぱい聴くから、で今年もねいろんなラブソングっていうドラマとかにも出てたし、スクープっていう映画もありましたよね、あれも見に行ったしということで、まあね。ラブソングだったらね、藤原さくらさんが歌った曲とか、新山しおりさんが歌った主題歌っていうか、テーマ曲みたいなのあったじゃないですか。あれも、ね、作詞作曲福山さんで歌ったのが新山しおりさんだった。うん。で、あれのカバー、セルフカバーもあんのかなとかって思って楽しみに行ってたら、本当にあったっていう。まあもうライブ終わってるからネタバレしてもいいでしょ、セットリストのね。いや、非常に今回のライブも刺激的、ということにしておきます。僕ね、未だにライブビューイングで手拍子するのがね、ダメなんですよ。初めてライブビューイング行ったのが、桑田佳祐さんの ライブビューイングで、まあ、2010年だか11年だかの年末にね、友達と一緒に行ったやつなんですけど、やっぱあの時はまだそんなにね、ライブビューイングってがっつり拍手するっていう感じもなかったんですけど、今こう、タオル、をこう振ったりとか手拍子したりとか拍手したりとか、マシャーって叫んでるの映画館でね、ああいうのね、まだ僕ね苦手なんですよね。だからまあライブビューイングってそういうのやるべき、やっていい場所なんだけど、まだ苦手なんですよねって思って、こうちょっとどうなのって思いながらだったから、ちょっとあんまり楽しめなかったところもあるんですけど、はい、そんな12月31日年越しをしました。ちょっと続きまだ話しますね。次回に続く。